プリカフェ月曜日。さあ、ここからはゲストをお迎えしてお送りしていきます。今日のゲストは、ギャルリー・ヴィヴァン代表、緒方和子さんです。緒方さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。祝日の日に、お休みの日に、どうもありがとうございます。ギャルリー・ヴィヴァン代表ということで、こちらは、世界の万華鏡を扱う、ギャラリーということになりますかね。
そうですね、ギャラリーとして万華鏡を扱うということで、はい、当初はかなり、なぜっていうふうに思われたんですけども、今は、万華鏡を扱っているヴィヴァンさんっていうふうに思われるようになりましたね。
なるほど、はい、私も一番初めは通りに出ていた看板が惹かれてですね、看板に惹かれて、それはちょうどこう万華鏡を覗いた時の、写真だったと思うんですけれども、それに惹かれてですね、こう本当に引き寄せられるように入っていったんですけれども、万華鏡っていうとこう、子供の頃に遊んだおもちゃっていうのがまずイメージとしてあったんですけども、随分奥深いようですね。
そうですね、一般の方たちはおもちゃという認識で、万華鏡を見てくださってるんですけども、実は最近の万華鏡はとっても深い形で変化してるんですよね、
そうなんですね。で、万華鏡を扱う、ヴィヴァンさんということでお話あったんですけれども、こちらではその世界の万華鏡を扱っていらっしゃるということなんですね。
万華鏡は日本で、作られたものというふうに思っている方かなり多いんですけれども、実はヨーロッパで、1816年に発明されて、それがこう世界中に広がったんですね。ところが、だいたい15年ぐらい前から、アメリカの方で、作家活動が始まったんですね。
万華鏡の作家
が誕生したんですね。それで、非常にその世界が、面白くなってきたっていう、そういうことがありますね。
でもその作家さんとして、確立されて活動を進められたっていうのはその15年前なんですか？
そうですね、本当に、現代の万華鏡という形では歴史は非常に短いんですね。ただ一般の方は本当におもちゃというふうにまだまだ思ってらっしゃると思います。
そうですね、まずイメージとしてはまずそれがあったんですけれども、でもその歴史はすごく長くて、でなおかつこのギャルリー・ヴィヴァンも今からもう32年前にスタートされているということ で、
ね、驚きましたね。
そうですか、
あっという間ですけれどね、
もう30年以上ね、この銀座で万華鏡を扱っているということで、
いや万華鏡を紹介し始めたのは、ここ12年くらい前からなんですね。
そうなんですね。
まだ30年前日本では万華鏡はほとんど、おもちゃとしてしかなかったですから。
じゃあその中で、じゃあ万華鏡にまたスポットを当てようと思われたのはどうしてだったんですか？
それはですね、もともと私どもの画廊は版画を中心に紹介する画廊だったんですね、それでところがある時、ちょっと友人にこんな面白いものがあるって言われまして、それで万華鏡の世界に目が開いたんですね。でそのなぜ関心があったかっていうと、ギャラリーっていうのはやはりこうなんていうんですかね、新しいものを、新しいものというか新しい作家をこう、紹介していくっていうところが、やはり一つ画廊の目的なんですね。でそういう意味でまだ万華鏡を作ってる作家がいるってこと、これが非常に興味深かったんですね。で私も同じように皆さんと同じように本当におもちゃと思ってたのが、作家がいるんだっていうことが分かったんですね。これはもうぜひ紹介していく必要があるって、それで、これはまさに画廊としての仕事ではないかなって思ったんです。
なるほどね。で今こちらのギャルリー・ヴィヴァンでは、その常設で、万華鏡を手に取ってね、見られるようにもなっているわけですよね。
そうですね、
先日実は私もディレクターと一緒にお邪魔した際にいただいて帰ってきたんですけど、これ本当に可愛らしい手のひらサイズ、もう小指の、長さよりも短いぐらいの小さい、これはテレードスコープと言われるものなんですね。ストラップで私携帯につけているんですけれども、これは覗いたものすべてがその万華鏡の模様というか 図柄になってしまうという
ものなんですね。そうですね、これはどこでも見るものが全部万華鏡に見えるものですから、はい、うん、まあ、いろんな外出のお供に、はい、すごく皆様に喜ばれてますね。
そうなんですね。
あとこう例えば作家の方なんかは、はい、やっぱりこう外をそれで見てインスピレーション、うん、をその絵にするとか参考にする方とか、
逆に結
構いろんな楽しみ、そのインスピレーションのもとっていう形で楽しむ方もいますよね。
あ、そうなんですか。なるほどね。まあでもこういったものがあるっていうのも実は私も勉強不足で知らなかったので、まあ、面白いし本当に素敵だなというふうに思ったんですね。なんか作られただけじゃなくてやっぱりその身の回りにあるものが全てその世界になってしまうっていうのは、
そうですね、
魅力的ですよね。
想像力が広がりますからね。
あ、確かにそうですね。で、尾形さんは、まあ、このギャルリー・ヴィヴァンの代表、と合わせてですね、国際万華鏡協会の会長も、
まあ、名前は素晴らしいんですけれどもただ目的としましてはね、はい、日本の作家だけでなくてやはり海外にも優秀な作家が非常に、もともとは海外の作家がすごい素晴らしい仕事をしていたので、それを紹介することから始めたんですけれども、うん、はいはい、最近は日本でも素晴らしい作家の方が育っているんですね。
随分多いようですね。
全部合わせて紹介していきたいっていう、それで協会をスタートさせました。だからどちらかというと作家をサポートしたい、そういう形でスタートしてるんですね。
なるほどね。
紹介するという。
今その作家さんにはどれくらいいらっしゃるんですか。
作家はですね、うん、まあ、海外で、まあ、常時活動してる方、
はい、
まあ、それ以外にもいっぱいいると思うんですけれども、私どもが知って常時紹介してる方たちはだいたい 4,50 人おりますね。日本ではもっといますよ、はい、日本も最近はすごく増えてます。
へー、
まあ、もちろん海外で当然もっと言いますけれども、うんうんうんうん、常時その、まあ、私どもがお付き合いしている方たちはそのくらいの数になりますね。
結構その作家さんの、ね、年代なども幅広かったり
する
よう
ですね。
あとまた男女それぞれいらっしゃるみたいですよね。
そうですね、ペアでやってる方も多いですからね。
そうですね、ご夫婦でね、やってらっしゃる方も多い。
そうですね、
またそれも一つその万華鏡の世界のなんか特色っていうか。
そうですね、やはり外側を制作するということと、うん、はい、もう一つは中のミラーを組み合わせる、うん、
はい、
と、あとオブジェクトって色の調合があるんですけども、それの、まあ、共同作業っていう形で2人でやってらっしゃる方が多いですね。
なるほどね。よりなんかこう奥深い世界が表現できるのかもしれないですね。
そうですね、
一人でっていうより
は。
今日はですね、ギャルリー・ヴィヴァン代表の、そして国際万華鏡協会会長であります、尾形和子さんをお迎えしてお送りしています。ここで1曲をお送りしてからまた後半もお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。今日のゲストは引き続きギャルリー・ヴィヴァン代表、そして国際万華鏡協会会長の尾形和子さんです。尾形さん、引き続きよろしくお願いいたします。はい、尾形さん、去年この万華鏡の世界を一冊の本にまとめられたということ で、魅惑の世界万華鏡10年間の奇跡というタイトルなんですけれども、これは、まあ、これまでの活動の一つまとめという感じですか。
そうですね、うん、やはりふと数えたら10年経ったんですね。あ、もうこんなに時間が経ったんだなっていうことと、でその紹介を始めた時から、うんうん、すごく万華鏡の世界っていうのが進歩っていうか変化してきたものですから、やはりこれを一つ形として残したいなと、うん、 というふうに思ったんですね。
その変化っていうのは例えばその日本の中でとかで感じられたことですか？
特に日本の中での変化が、うん、大きいんですけれども、うんうんうん、まあ、初めは本当にアメリカの作家とか、まあ、オーストラリアとかニュージーランドとか、まあ、海外の作家を紹介してたんですね。で、日本では本当にもう数人くらいしか作ってる方がいなかったんですよね、うんうんうん、ですから、まあ、どうしても海外作家がメインになってたんですけども、だんだん日本でも万華鏡を作る方が増えてきまして、うん、それですごく個性的な仕事をする方が増えてきたんですね。それで、まあ、8年前から国際万華鏡協会展という工房の展覧会を始めたんですね、
はい、
それで皆さん出して毎年出してくださるんですけども、うん、そのレベルがすごく上がってきまして、今ではもう本当に海外の作家と並ぶレベルになってきてるんですね、うん、まあ、そういう状況があるものですから、うんうんうん、海外作家と同時に日本作家を同じレベルで、うん、紹介したいっていうことと、
はい、
まあ、10年間紹介してきたので、うん、まあ、なんかその一つの、うん、集大成になる形が欲しいなっていうところでまとめたんですね、
は
い、
なるほどね。まあ、でもその万華鏡の本当に歴史から分かるようになっていますし、あと世界の変わった万華鏡も取り扱っていて、もちろん写真も満載で、これは本当に見てるだけでも楽しいですし、
そうですね、引き込まれますね。おもちゃではない世界が分かっていただけるんではないかなと思ったんですね。
芸術ですよね、まあ、日本でも本当にその作家さんもね、ずいぶん増えてきてるということで、その一般の、まあ、私も含めですけれども、少しずつやっぱりその万華鏡認識っていうのも広がってきているじゃないでしょうかね。
そうですね、かなり知る、まあ、まだ知る人ぞ知るかもしれないんですね、うんうんうん、おもちゃ的なものというのはかなり普及はしてるんですけれども、やはりこういうまだ万華鏡の作家がいるっていうことまで知ってる方は本当に限られてるんじゃないかなと思うんですね。ですからこの世界がなんかもっと広がってくれるとね、楽しいんですけれども。
そうですね、はい、また本当になんか知らない世界をやっぱり知ったっていう私も感動があったので、ね、これがまたどんどん広がると。
そうですね、まあ、もう一つ、ね、その万華鏡っていうのは、はい、なんていうんですかね、やっぱりこう中の映像がどんどんどんどん変わってしまいますから、
うんうんうん、
動くこうどんどん変わる、
うん、
ものなんですね、
。
ですからちょっと他のアートと違う、消えていく美しさっていうか、まあ、まあ、はい、まあ、なんていうんですかね、うん、そういうこう儚かさを追い求めるような、うんうん、そういうところもあるんですね。
なるほどね、
だからこうなんていうのかな、そのだからちょっと他のアートと違うものでもあるんですね。
もうその一瞬を
追い求めるというか、その見た方の記憶にしか残らないっていう、そういう部分っていうのがあるので、はい、まあ、普通のアートですとね、置いておけばそのまま楽しめるんですけど、なんかこうちょっとそういう楽しみ方はありますね。
でもその儚いっていう部分は、うん、ちょっともしかしたら日本人は好きかもしれないですよね。
そうですね、
なるほどね。まあ、そういうところもその万華鏡の魅力の一つかなと思うんですけれども、緒方さんもここまでずっとその万華鏡を取り扱って、まあ、広める活動をしてこられた、その一番のなんか理由ってどういうところにあると思いますか？
それは、うん、私としてはやっぱりギャラリストとしては、はい、マイナーなものがメジャーになる過程を、
うん、
楽しむって、これがギャラリストの、はい、夢なんですね。だからこう、うんうんうん、みんなが知らないものを、うん、いろんな方たちに知って楽しんでいただける、そういう世界をこう広めるのが画廊っていうんですか、画廊をやってるものの、なんていうのかな、仕事の目的だと思うんですよ、
はい、
でそういう意味では万華鏡っていうのは、うん、非常にこう広い範囲で、うんうん、そのなんていうのか、難しくなくね、
うん、
楽しんでいただけるっていう、見た方皆さん喜びますの で、
いや、 そうですね、
それが素晴らしいですね、
うん、なるほどね、まあ、その広がっている 手応えも感じてはいらっしゃいますか？
感じますね、あとはやはりクリエイティブな作家が育つこと、これもやっぱり画廊の希望ですよね。 かそういう、そういういい作家が育って、皆さんが喜んでいただいて、どんどんどんどん素晴らしいものが出ていく世界、これをサポートするのが画廊の務めかなと思ってますけれど。
なるほどね。尾形さんご自身の役目でもあるということなんですよね。ギャルリービバンなんですけれども、場所は銀座6丁目ですね。はい、はい、場所はですね銀座6丁目
と三幸通りと、ね、スズラン通りの、は
い、銀座大通り、ニューメルサを右に曲がっていただいて一筋目ですね、尾張町ビルの5階にあります。ぜひいらしてみていただきたいと思います。営業時間は朝の11時から夜の7時まで、で休労日、お休みが基本的には日曜日ということですね。展覧会などの、都合によって開いていることもあるということですので、ぜひ、お問い合わせもしていただければと思います。電話番号は 03-3574-6725 03-3574-6725 です。またインターネットご利用の方はホームページもございますので、もしよければそちらの方もご覧いただきたいと思います。さあ、常設のその万華鏡の展示と合わせて、ギャラリーの方ではいろんな、期間限定の展覧会も行っているということで、現在はちょうどこちらも万華鏡の
世界展ということで、そうですね、たまたまですけれども、
そうなんですね、
はい、
住敏郎さんという作家さんの、
は
い、
ベテランの作家の方ですね。
こちらも拝見したんですけども素敵ですね。本当に見方によってやっぱ全然違うというか、
そうですね、
動きがやっぱりあるので、うん、全く飽きないんですよね、キリがないというか。で、次回はこちらは版画展になりますか。
そうですね、はいはい、
今月の下旬からスタートということですね。はい、そして、そちらの、先ほどご紹介しました本の方もね、ぜひご覧いただけたらと思うんですけれども、そうですね、それから今日ですね、この後実は1時からその住敏郎さんのワークショップが
行われる。そうなんですね、非常にユニークな万華鏡を作ることになっております。
はい、ね、これは具体的にはどういう、
これはですね、3本のそれぞれ違うミラーシステムの万華鏡を一つに組み合わせて見るという、うん、まあ、かなり高度な内容ではあるんですけれども、
ね、
非常に楽しめます。
まあ、これは例えば参加したらその参加者全員が自分のものを一つ作れると、
そういうことですね、
スミさんの、まあ、指導のもと、はい、ということですけど、こういった、まあ、ワークショップなんかもこちらのギャラリービバンでは
時々いたします。
あ、は
い、
そうなんですね、はい、今後なんですけれども、尾形さんは本当に世界各国飛び回ってあちこち行ってらっしゃるということで、またすぐアメリカの方にも。
そうですね、やはり年に何度かは、向こうの作家の方の新作を見に出かけてますね。
そうですね、はい、今後はどのようにこう万華鏡を広めていきたいというふうに思ってらっしゃいますか。
なんていうんですかね、日本だけでなくて、うん、最近アジアの方もなんか万華鏡に関心を持ってくださってるみたいなんですね。
はいはい、
ですからこれから、まあアジアの国にも紹介していきたいなと思ってます。まあ、すでにもう2トンほど台湾でも、はい、万華鏡展をやってるんですけれども、まあ、これからちょっと他の国々にも紹介したいなというふうに思っております。
その時の反響というのはどうだったんですか。
すごかったですよ、やはり。
そうですか。
驚きましたけど。
そういうアジアの国もその万華鏡というのは身近なものなんですかね。
いわゆるおもちゃとしての万華鏡は皆さん知ってるみたいですね。ただこういうふうに作家がいるってことはほとんど知らないみたいですけれども、それでもやはりたまにシンガポールのお客様がいらっしゃったりとか、マレーシアの方がいらっしゃったりとか、すごい皆さん驚くんですね。こういうものがあるんだっていうことで。
そうなんですね。じゃやっぱりまたその展覧会なんかもどんどんこう広がっていきそうですね。
そうですね、もうぜひこの大型の万華鏡を見せる機会を作りたいですね。
は
い、
大型
大型
もうそれはどれくらいの、
まあ、大型っていろいろあるんですけれども、うん、ちょっと特殊な、はい、なんていうんですかね、仕組みになっているんですね、うん、ですから、まあ、狭いところでは私どもみたいな画廊のスペースでは、うん、ちょっと見せられないような大型のタイプがいくつかあるんですね。
人と同じぐらいの大きさとかそういうことですか。
まあ、そうですね。だからこういうのは本当に美術館とか、すごい広いスペースでお見せしたい、なんかそういう機会を増やしたいなと思います。
なるほど、ね、またその手のひらサイズと大型でもまた全然違う世界が見られるかもしれないですね、これからなんか私も本当にふとした機会だけだったんですけれども、万華鏡のなんか魅力に取りつかれていきそうだなって思いました。
ありがとうございます。
はい、今日はギャルリー・ヴィヴァン代表、そして国際万華鏡協会会長の緒方和子さんをお迎えしました。緒方さん、本当にありがとうございました。
Radio City 84.2